田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。夏休みの子どもたちの賑やかな声が聞こえる季節ですね。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、新たな世田谷区民会館に名誉区民石川さゆりさんをお迎えしてお送りします。なお、この放送は7月25日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。では区長の談話室、今日も保坂信人区長とお送りしていきます。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は新しい世田谷区民会館に素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。皆様おなじみの歌手で世田谷区名誉区民の石川さゆりさんです。石川さゆりさん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、石川さゆりです。よろしくお願いいたします。
お願いします。さて区長、まずは石川さんと、そして世田谷区との関わりについてご紹介していただけますか？
はい、石川さん長く世田谷区にお住まいで、なおかつ東日本大震災の時にもう積極的に支援に動かれていたこともあって、はい、当時復興支援のそのお金を区としてなるべく多く集めて渡したいというところをそのアピールする、はい、役割もやっていただきました、
はい、
2年前には世田谷区名誉区民に、
ね、もう本当に私が名誉区民なんて言っていただいていいんでしょうかと思いましたけども、世田谷はね、本当に素敵な文化人の方もたくさんいらっしゃいますし、
はい、
またいろんなご活躍をなさっている方たくさんいらっしゃいますけども、こうやって歌を歌いながら、でも私もずっともう40年以上もっとかな、45年随分こうやって世田谷に暮らしております、はい、いいとこですよね、本当にありがとうございます、
2022年に名誉区民に、はい、就任いただいたということなんですけれども、その時受賞の時に石川さゆりさんが、はい、世田谷区とっても大きな区だけれども落ち着いちゃってるのではなくて、
はい、
なんかいつも活性化して新しくなって、そして若者にも高齢者にもすごく楽しい街だっていうふうにおっしゃっていたのがすごく印象に残っているんですが、はい、今改めて名誉区民になられていかがですか？
いや、本当に止まることなく、どんどん新しい世田谷が生まれている、
はい、
この世田谷のホールもそうですけれども、だからって言って新しくなるだけで何か全てを忘れてってしまうのじゃなくて、今までの皆さんが懐かしいなっていうところも残しながら、そして若い方たちにもすごく楽しんでいただける、何かそういうすごく保坂さん素晴らしいなって、私がごめんなさいこんなところで区長のことを言っていいのかしらと思いますけれども、やはり世田谷区に暮らしてて、なんだかこうまだまだこんなところが素敵になったんだって、
はい、
梅ヶ丘にしてもそうですしね、はい、あと私たちは二子玉って言ってますけれども、二子玉川の方もなんだかもうまだまだ、どんどん変わっている感じがしていいですね。
いかがでしょう区長？
そういう意味では下北沢もね、だいぶ
下北変わりましたよ。
そうですよね。
そうですね、もう今や若者の、一時はなんて言うんですか、戦争が終わったそのまんまがこう残ってるような感じがしてて、いや、この一角に入ってったらどこに出ていくんだろうみたいな、そういう雰囲気がちょっと暗い感じが、
それもそれでいい、
そうなんですよ、
マーケットだったんですよね、
なんだけど けれども、また若者たちがね本当に集う。それで私が好きなのは、
はい、
下北沢から大田の方に抜ける、
はい、
あそこが好きですね。
お
すごく緑もあって、はい、そして若者たちのいろんなチャレンジする場所、
はい、
お店とか そういうものが、
はい、ボーナストラックがあったり、
そうですね、はい、何かこう若者たちが挑戦できるところがあるってなんて素敵なんだろうって思いますね。
で今日ですね、先ほど世田谷区民会館ホールを見ていただいたんですが、はい、まあ、以前からここでお話をしていただいたり、ちょっと短く歌っていただいたりしたんですが、
はい、
今日どうでしたか？
いやー、天井が高く明るくなって、うん、それからもちろん私もそうやって少し歌わせていただいたこともあったんですけども、娘の成人式もやはりこちらで成人を迎えさせていただいて、でもそれがこの新しいホールになったらまた本当に明るくって、あと音楽が皆さんに本当にエンターテインメントが楽しんでいただける、もちろん区のいろんなイベントがこれからたくさん区民の皆さんもなさるだろうし、そしてまたいろんな音楽をやってる方、役者さん、
はい、
エンターテインメントの方も世田谷にはお住まいなので、うんうん、そういう皆さんもこのステージからいろんなパフォーマンスを披露する機会がまた皆さんにご覧いただけるのかななんて、思いながら、
ちょうどね、はい、8月11日からこけら落とし
の
シリーズが始まりますけども、
そうですね、
まあ、邦楽に始まってオーケストラとか、
そうですね、
ポップスとか、まあ、いろんなジャンルから出てもらおうと思ってるんですが、
まあ、三軒茶屋の方にもね、ああいうエンターテインメントをするホールとか、
はい、
ありますね、ありますけれども、はい、本当にそういう意味では世田谷は緑が美しいというだけじゃなくて、エンターテインメントがとっても盛んな、だから嬉しい街ですね。
先ほどね、区長と一緒にその区民会館を一緒に見ていただいていて、はい、私も後ろから、ね、ついていってたんですけれども、はい、石川さんが美しいホールですねっておっしゃったのが、ね、とても、
うん、
ね、そうだなと思って一緒に共感していたんですけれども、
うん、私たち、まあ、こうやって歌を歌わせていただいてもう50年超えて、はい、しまったんですけど、そうするとやはりいろんなところのホールのこけらというのも、
はい、
やらせていただくんですね、うん、そうするととっても綺麗になってるんですけども、うん、ああここももう少しこうすればよかったのにとか、うん、音をもう少し追求してほしかったなとか、うん、
はい、
リハーサルできるお部屋があったらもっとなんか皆さんが楽しんでいただく準備ができるのにとか思うことがあるんですけども、
はい、
なんだかね、大きさも大きすぎず、
うん、
皆さんがとっても見やすい、聞きやすい、うん、そしてそういうリハーサル室があったりとか、
はい、
すごく嬉しかったですね、はい、
ぜひね、石川さんにも存分に使っていただく、
そうです
ね、ぜひね、
出せてください
。区長もおっしゃってましたけれども、うん、スピーカーがね、うん、柱のように見えるっていう工夫を凝らしていて、
すっきりしてましたね、
はい、天井も高いし、はい、っていうところなんですけれども、
そうですね、はい、音もいい形で返ってくるように、工夫されていて、素敵だなと思いました、
ホールだけじゃなくってホワイエの方もね、
はい、
ご覧になっていただいて、はいはい、いかがでしたか、石川さん。
いやー、とっても綺麗ですね、綺麗ですね、うん、って言いながら私は拝見してたら、うん、いや懐かしいって言ってくださる方もきっといらっしゃると思うんですよ、
はい、
大階段があって、ね、
はい、
そこを結婚式で階段を降りてきた方がいらっしゃるって、それはいつの時代のことですかね。
まあ、1970年代はありました
よ、
は
い、
まだ結婚式場ってなかった時代が、やっぱり結婚式っていうと世田谷区役所とか砧区民会館とかでやってたんですね。だから末広の間とかなんかそういうおめでたい名前の部屋があって、
そこで結婚式をして、うん、それで2人で入籍に行くんですか、
はい、そうです
本当に近くていいですね。
すごいですね。
今入籍をしてきましたみたいな。
そうですね。
なんかまた新しいですよね、はい、私たち聞くとすごくそれって素敵かも、
そうですよね、
またそんなこともできるんですか？これから
できますよ、はい、ぜひ希望者がいたら名乗りを上げていただきたいなと思いますし、ね、はい、あとあそこは入っていただいたフォアエーのところは実は全部壊して新しいビルの1階の部分なんですが、そういった感覚にすぐにならないほど、その昔ながらの世田谷区民会館ホールが再現されてるんですね、でそれが大階段であり、大沢章介さんの大きなレリーフ、
大沢さんも喜んでらっしゃるでしょうね、
はい、
そうだよ、私が作ったのはこれだったんだって
で欅並木っていうのもなるべく残したんで、まあ欅の並木と大階段とってこう組み合わさると、
でもちょっと欅の数が減ってませんか？
そうです、その減った部分は、はい、お椅子になったりテーブルになったり、
その欅を使って
で区民が参加して子どもたちも多く参加して、まあ、コロナの3年間でワークショップをやりました、
それがホワイエにあった椅子、
そうですね、はい、
なるんですよね。
素敵ですね。もしかしたらここ私が作った椅子だとか、ここはまた僕がやったんだよとかって言いながらね、
はい、
なんだかね、変な言い方ですけど、まあ、選挙の時に来ますね、私はこの世田谷の区役所って、あとはまあ婚姻届とかそういうのに皆さんいらっしゃると思う、あとお引っ越しとか、なんかすごく硬いんですよね。でも何か皆さんがもっとカジュアルに、あ、ちょっと行ってあそこで休憩してみようかな、本が読めたらいいなとか、お茶が飲めたらいいなとか、そういう空間になると嬉しい。
そうですね、今もちょうどまだ区民会館は音のテストとかしていて、工業をやってない期間なんですが、あそこ開放してますと、まあお昼時なんかもびっしり満席になって、お弁当食べたりおしゃべりしたり、まあ、
ご近所の方たちが、
ご近所の方、学生さん、お年寄りもいますし、そういう場になってます。それからあと2年すると隣の庁舎もできるんですね、そうすると2階でつながって、まあ、レストランコーナーというか200席くらい、
高いレストランじゃないんでしょうね、
美味
しくて、
美味しくて雰囲気が良くてそう高くないというものを作ってくださいと私は要望してるんですが、
ちょっと楽しみだな
そうですよ、ね、
ちょっとじゃあ区役所行ってお昼食べながらゆっくりしてみようかっていうこともできるようになるんですかね。
今でもね、本当にさっき区長がおっしゃったように、お弁当を食べていたりとか、ちょっとお仕事をしてらっしゃるような、ね、方がいらっしゃったりとか、
誰でもお弁当持ってきて食べていいんですか？
下のところは皆さん食べてらっしゃって、はいはい、そうなんです、開放的で、
関係者は頷いてます
ね、はい、
クーラーも効いてますよね、
はい、大丈夫です
、今暑いですからね、はい、クールシェアで、
はい、暑い時は
嬉しいですね、皆さんちょっとお弁当を持って、
そうなんですよね、あと区民会館の中には、はい、区民の方が使える練習室とか、ね、そういったところも今たくさん作っていて、石川さん、
その合唱団の人と話をした時に、はいはい、女性はさすがにちゃんと楽屋で着替えるんですが、男性のね、着替えがないということで、ついたてを立てて着替えてたらしいんです、以前は、でそういう話を聞いて、リハーサルスタジオとして使える空間を、そういう大勢の出演者がいるときには、大楽屋として使って、そのままステージに出るときに客席を通らないで、
動線と言われる、
そうですね、
動ける、
その隠れ道みたいなところをステージに向けて歩けると、そういう仕掛けもありますので、
素晴らしい、じゃあいろんなことができますね、
活発に本当にもう連日そういういろいろ試みがあるといいと思いますし、湯川玲子さんとか宮川明さんとか、亀田誠二さんとか、井上明さんっていう、それぞれの
私の大好きな方たちです
この前お集まりいただいて、どういうふうにこう音楽的なこう世田谷区民会館らしい波を発信していけばいいのかみたいな話を、
もう
相当熱く語って
らっしゃいました。ジャンルも皆さんそれぞれですからね。
そうですね、はい、で、音楽の話をしてきたんですけども、やっぱりこれは一年中考えていかなければいけない問題なんですが、やっぱり8月戦争と平和という問題が、やっぱりどうしても避けては通れない、特に2年前からウクライナで、戦火拡大をし、そして昨年の10月からガザで、イスラエルの方にハマスの武装 襲撃があって、その後がもうずっとすごい、爆撃と地上戦と言ってもほとんど廃墟になっていくような、はい、で今もまだ解決をねなかなかしていないという中で、はい、本当に過去の戦争を振り返るだけではなくて未来の戦争を予防しないといけない時代になってきたなっていうふうに思いますね。
そうですね。ある時から戦争がテレビで見られる時代になったなんて言われて、そんなバカな話ってあってあるものかと思うんですね。やはりあの戦火の下では何人もの方が本当に命を落とし、そしてまた家族がバラバラになり、もうナターシャ・グジーさんというウクライナのバンドゥーラという楽器の演奏者の方とやはりご一緒してるんですが、やはりご家族がウクライナに残ってらっしゃるんですね。ということは日本でこうやってエンターテインメントの何かこう活動をしながらも平和を訴えてらっしゃる、
はい、
で平和っていうのは言葉で言うだけじゃなくって、本当にさっきまで元気だった方の命が奪われるんだっていうのも、何かその時お話を伺っても辛く言葉が見つからなかったですね。で私たちは戦争を知らないで生まれ育った世代なんです。まあ、本当にもうお年寄りの方たちでないと実際に戦争の記憶として、恐ろしい記憶というのもなかなか持って感じてらっしゃる方が少なくなってきましたけど、言葉で終わらせてはいけない、教科書の1ページにしてはいけない、本当に同じ時間を、今の時間をみんな同じように過ごして当たり前のように幸せな生活だったのに、これを本当に人事じゃなくってもっと自分のこととして考えていかなきゃいけないなって、こういう戦争が起きないこと、起こさないこと、それをちゃんとみんなで訴えて確認し合わなきゃいけないのかもしれないなって思いますね。
私は戦争が終わって10年、昭和でいうと30年、1955年生まれなんですが、当時小学生ですから、はい、1965年ぐらいだと夕食の時に父や母、はい、おばあちゃんは戦争の話ばっかりしてます。だ戦争は絶対やっちゃいけないんだよとか、空襲の時こうだったよねとか、とにかくじゃあなんでそんな戦争になったのとか聞いたりして、随分その話をした記憶があるし、で私が40代で、国会に行った時にも、やっぱり年長世代にはもう戦争体験者がいて、これはもう党関係なく絶対にこれは超えてはいけない視線があるんだってことを強くおっしゃる方が多数いたんですね。ところがやはり時代が変わってきて、やっぱりその戦争というものをその活字や知識としかこう受け止めてない世代になってくると、割と簡単にその戦争のことを考える風潮もあって、で私自身の反省としても、じゃあそこまで夕飯の時に戦争の話を聞いた自分がどれだけ子どもたちの世代に伝えられたかっていうと、もうあんまりしてないなっていうところがあって、だから今過去の戦争を繰り返さないっていうところに重きを置いてきた、例えば平和資料館って世田谷区でやってるんですけど、未来に戦争を起こさせないなんか力、努力っていうね、これが本当に今大事なんだなと思います。
そうですね、過去に起きてしまった戦争、これは本当に取り返しのつかない残念なことですけど、でもこれからの未来というのは今生きている私たち、そしてこれから大人になっていく子どもたちがちゃんと意識をして作っていけることなんだと思うんですよね。
8月ということで15日、79年ですね、戦後で
来年
が80年ということに、はい、なりますので、体験者がどんどん少なくなっていくっていうのは本当にいろんなところで聞くことですけれども、区長の談話室でも実際に戦争に行かれた方にお話聞く機会も以前にありました。そういった時のことを私たちもね、
つなげて宝田明さんに来ていただいてね、
そうです
か、宝田さんがもう命かながら列車でもう満杯になりながら、そして 子どもたちが振り落とされるっていうその瞬間にいたっていうことをやっぱり涙ながらね、まあ、語ってくれたんですよね。
本当に、はい、そういったことを聞いた私たちもきちんと伝えていかなくちゃいけないんだなっていうふうに今お二人の話を聞いて私もね思いましたけど、
あのニュースとかいろんなところで映像を見てそれに慣れっこにならない、恐ろしいことです、
はい、
命が奪われることです。もうそれを本当にあの私もそうですけれどもみんなでもう一度考える時なのかなと思いますね、
はい、そうですね、はい。で区長、最後なんですが今月末に石川さゆりさんあの金沢能登の方でコンサートをされるということで、
能登半島っていうね、まあ、大ヒット曲が石川さんあるんですけれども、はいはい、1月1日元日のね4時ぐらいの大きな揺れが、うん、もう途方もない規模のね地震で、はい、未だにその家が壊れたままになって、はいはい、そして仮設はできたけれどもこのあと生活再建どうなのかってことであの4月の終わりに珠洲市と輪島市に行ってきました、はいはい、うん、で石川さんもあの金沢の方に来られるっていうんで、はい、確かその親しい民宿ですかね、なんか あるんですよね。
そうです、やはり能登は今も区長に言っていただいたように、10代の頃に能登半島という歌を歌ってからやはりもう何度もお邪魔して、で輪島塗りの職人さんたちもそうだし、そこで民宿をやってる方たちもそうだし、もういろんな方とお知り合いになったんですね。だから最初地震が起きた時はもうすぐにご連絡したんですけど、どなたも電話に出なくて、
ああ、そうですか、
はあ、どうなさったんだろうって、もう本当に被害の大きさもちゃんと分からなくて、でどんどんどんどんやはり分かってくると皆さんが大変なことになって生活をしていらして、でまた東日本大震災の時とは違った半島ですから、なんていうんですか、道が一本しかないんです金沢から、
行きにくいんですよね、はい、簡単に言うとね、
だからその一本の道がもう凸凹になってしまって、うん、まず入っていけない、うん、ということもあったりして、なかなか渋滞もするということもあったりして、はい、いつ皆さんに会えるんだろうって、それで春まずとにかくお顔を見に行きたい、お話を聞きに行きたいと思ってお邪魔したんですね、うん、そしたらもうまだまだ未だにそうですけれども、うん、水がちゃんと、はい、あのご自分のお家まで来てないとか、うん、いろんな道が行くごとにこうよくはなっていくんだけれども、大きな道はできるけど、その大きな道から自分の家のところに、うん、入っていくところが何もまだ解決ができてなくて、お家も壊れたまんまでって、私が行った時も駐車場に車が止まったまんま1階が潰れて2階が横倒しになってっていう、はい、うん、そういうお家をたくさんありましたね。で、こんなに春になってもこうなんですかって言ってて、うん、またあの電話でもいろいろ皆さんとお話伺って、それで7月に歌いに行きますということで、今度は仮設住宅ができて皆さんが避難所から移動なさったっていうので、その皆さんにお会いをしに行きました、
はいはい、
そしたら本当に狭いんです、うん、で東京の私たちは6畳一間に暮らすというのは学生時代とかまたいろんなみんな生活の中であることなんですけど、田舎の方たちはいくつも仏間があって何とかがあって先祖の何とかの部屋があってって、そういうところに暮らしていらしたのがぐしゃんって倒れて、それで仮設住宅に入ってらっしゃるんですね。そうするともう一人暮らしの方は6畳ないんじゃないかな、それで押し入れという名のものがあるんですけど、お布団が入らない、その奥行きしかないんですって、うん、そこは、うん、それであの避難所だった時の段ボールをそのまま持ってきてベッドのようにしてお布団を敷いて暮らしています、うん、でそこの横には小さなちゃぶ台みたいな本当に小さいものを置いて、そこでご飯食べて、そしたらもう何もできない、もう横になって大の字になることもできない、だからこの、 あの段ボールのベッドで寝っ転がってテレビを見るのが私の、うん、もう今できることなんですっておっしゃった その話を聞いた時に、はあ、もう何ができるんだろうって思いながら、うん、まあ本当に一時でもいいから、はい、何か皆さんに楽しんでいただきたいなって、はい、それから歌を届けるということを始めました、
はい、
で8月末にカナダでコンサートが、はい、まあ、予定されていて、
そうですね、はい、
でその手前で、
はい、29かな、はい、8かな、その辺で
能登半島で2カ所歌でお気持ちを届けていただくっていうね、
わ、
ね、
はい、かりました。
でめったやたらとどちらにお邪魔していいかわからないので、まあ、先ほど区長もおっしゃってたように東日本の時もやはり区の皆さんの義援金募金そういうものをお届けしたりとか、そういうことを一緒に私もさせていただいたので、で能登の皆さんにも本当にやはり世田谷というのはそういう意味では一生懸命働いていっぱいお金も持ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、それでそういう義援金の協力というのもとっても大きいんですね、
はい、
でそういうことも能登になさっているので、
はい、
で区長にお願いして、うん、どっか市の歌わせていただけるところ、世田谷が行ったところでいいから、うん、私続けて歌を届けに能登の方に行きたいんですってご相談しながら今やっております。
きっと楽しみに皆さん
またちょっとその、
はい、いらっしゃるんだと思います。
お話は来月にも少し、はい、ね、持ち越しながらですね、
はい、
珠洲市と輪島市に500万円ずつまずはお届けしました、
うん、
全部で今2100万円ちょっと支援金が集まって、
世田谷の皆さんのお心です ね、はい、ですね、それは
それやはりこれはもう相当長くやんないといけないなというふうに思っていますので、ね、はいはい、継続力に石川さんのお力もお借りしたいと思います。
もちろん何か私にできることはさせてください、はい、
お話来月もお伺いしたいと思いますので、はい、また来月もよろしくお願いいたします。今月はこの辺で失礼したいと思います、はい、保坂区長そして石川さゆりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室いかがでしたでしょうか。今回は新たな世田谷区民会館に名誉区民石川さゆりさんをお迎えしてお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。